どうもオレンジです。
U-NEXT でつぶらや作品怪奇大作戦を見ています。ウルトラマンセブン、あ、ウルトラ、間違えない、ウルトラセブンね。ウルトラセブン、1968年頃のウルトラセブンの後の作品なんですよね。岸田新さんの魅力に首ったけでございます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画演劇音楽あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。ということで、まあ、年末に差し掛かっておりまして、まあ、カルチャー
中、差し掛かって。
はい、カルチャー中毒者としては、今年のベストですね。2025年のベストカルチャーは何ぞや、みたいなものをいろいろと考える時期に来ておるんですけれども、というか、もう出してる人いますね。うん、すごいよね。ああいう人たちはどういう準備をしてきてるんだろうと思ってしまいますけれども、もう、発信、うん。
一般の人ってことですか？
まあ仕事でやってる人が多いですけどね、やっぱりね、カルチャー系のライターさんとか編集者さんとか、インフルエンサーの人とか、そういうところはもうちゃんとスケジュールを組んでやってるんだな。僕はね、言い訳をするようですけど、一応12月のね、31日ギリギリまで、その年に接種しておくべきカルチャーですね、はい、をちゃんと踏まえた上でやりたいなとは思っているんで、基本的には。
うん、別に言い訳じゃないじゃないの。
言い訳ですよ。
いいんじゃない。
カルチャー中毒者としての端くれとしてのね、はい、言い訳としては、まあそんなこと思ってるんで、ああ、はい、
その後、ね、大変だね、なんかその、
出そうかなと。
誰にその何のプレッシャーを感じてるのかわかりませんけど。
思っているんですけれども、まあいろんなジャンルあります。ああ、映画もそうだし、音楽もそうだし、はい、漫画もそうだしみたいな、はい、演劇もそうだし、映画の中でも一応こう、まあ全体、映画全体と、あとは邦画、日本映画っていうジャンル、うん、そして、うん、アニメというジャンルでもなるべくこう毎年ランキングをつけようかなとは思っているので、
映画とは別でアニメっていうジャンルとして区分けるってこと、
映画の中のアニメ映画って感じですね。日本映画、アニメ映画って感じですね。
ああ、はいはい、なるほどね、はい、
あ、でもそっか、言ってみれば確かに連続のアニメも入れていいんですよね。テレビシリーズも入れていいとは思うんだけど、まあまあまあ今のところは映画アニメ映画だけで考えようかなとは思ってるんですが、うん、その中でまあランキングをつける上で、はい、まあ見逃せない作品っていうのはね、はい、皆さんもうご存知かなと思うんですけど、まああれだよねって、そうだよね、あれ見とかないとね、やっぱり今年の映画は家族のアニメ映画を語る上においては、あの映画、あの作品を見とかなきゃねっていうのは皆さんもご存知かなと思うんですけど、
はい、
そうです、果てしなきスカーレットですね。はい、果てしなきスカーレットは多分見ておかないと、やっぱり2025年の、
他に絶対あったと思うけど、
映画っていうものを語る上においてはね、はい、見逃せないっていう、皆さんも同意してくださるところかなと思うんですけれども、ちょっとね。
気がついてない人もいると思うけどね。
はい、これ、そうですね。気がついてない、そうですね。気がついてない人に届けっていう気持ちもあるのかな。届かなくてもいいって気持ちも半分ありますからね。はい。というところで、見てきまして、はい。先週ね、ポンさんもなんか、収録の中でおっしゃってましたけど、見たよーっつっておっしゃってましたけれども、地獄の話とかね。
はい。私も、果てしなきスカーレットを見まして、はい、感想をね、入り口だけちょっと喋りましたけど。
そうですね。してらっしゃいまして。まあ、僕はもともとはその細野守監督について言うと、狼子供の雨と雪あたりまでは、年間ベストに入れるぐらい、はい、ハマっていた、まあ、作家、映画作家でもあったので、そこからの、まあ、なんですかね、どんどん少しずつ目減りしていくそのポイントといいますかね、はい、期待値みたいなものが下がっている状態ではあったので、まあ、そんなに期待はしていなかったっていうところもあり、あとなんか実際に見て落ち込みたくなかったみたいなのももしかしたらあったりするのかなっていうところもあって、まあ、公開、結構ね、僕は公開タイミング早めに見る作品が多かったりするんですけど、結構もう1ヶ月ぐらいですかね、経ってますよねっていうタイミングで、まあ、見に行きました。で、ポンさんも先週おっしゃってましたけど、まあ特典としてね、過去作品の、こう、直筆、ちっちゃいミニ色紙みたいなものがついてくるみたいな話があったので、ああ、じゃあせっかく行くならば、そういうものがもらえるタイミングで行こうっつって、はい。
うん、お姉さん、そういう外側から喋ってると本編たどり着かないから。
大丈夫大丈夫。
早く喋っちゃいな。
行ってきたんですけど、 ちなみにポーさん何だったんですか、色紙は何でしたんですか。
もういいよ。時をかける少女の色紙でしたよ。
きっかけでしたか。僕もね、狼子供とかいいなと思ってたんですけど、竜とそばかすの姫でしたね。はい、あんまりピンとこないというか、竜とそばかすの姫が、
分かったから
変化した後の、ね、
はい、本題入れよ。
アバター化した後のやつだったので、ちょっとあれかなとは思ったんですけれども、はい。はい、それをもらって見てきて、はい、まあ、感想としてはね、ポンさんと結構近いです、うん、僕は。思ったより悪くはなかったです。というか、全然その、ストーリーとして破綻しているとは思わなかったし、なんか気になっていたそのアニメ表現としての、このあえてのこうバラバラさ、その、なんかね、時代とかその、登場人物たちが住んでいる場所とかによってなんかキャラクターのデザインを変えてるみたいな話も聞きましたけど、なんか、そういうちぐはぐさみたいなものが、竜とそばかすの、姫かなは、あえてそこら辺をいろんな、こう、クリエイター、海外のクリエイターとかを呼んで、それを組み合わせてってっていうことをやってたラインから、今回、まあ、細田さんオンリーに基本的にはなって、そこら辺の、こう、ちぐはぐさみたいなものはそんなに感じなくなっていたっていうところで言うと、なんか、ちゃんとその前作からの進歩というか進化みたいなものもしているし、みたいなところは思ったりもした。ただまあいくつかね、気になるポイントみたいなのもあったりする。それは声のキャスティングもそうだし、果たしてそもそもこの企画として、この時代に設定することを、まあ、2025年に出す作品として適切だったのかっていうところとか、あとは、なんか最終的なその、テーマ性ですよね。まあ、許すっていうことがかなり大きな、キーワードとして作品全体で出てきたと思うんですけど、なんかそこら辺の、許す許さないの話っていうのが、その社会的な要請を受けてのメッセージ性なのか、それとも細田さん、個人としての人生におけるある種のなんかメッセージ性、なんか、自分を許すみたいなところっていうのを、それは細田さん自身に言ってる。だから俺は自分を許すからみんなも許してくれって言ってるようにも感じられてしまうみたいなところの、その、重なり度合いが、なんか、難しいなーって、そのメッセージ性を今2025年に細田守という作家が、次を伝えようとするっていうのはどうなのかし、どう見えるのかしらっていうところはちょっと思ってしまったっていう。まあ、結構そこら辺は外部的な要因も大きいですけど、まあ、作品全体としては、まあ、筋は通っているなと思ったし、思ったほど悪くはなかった。ただ面白くはなかったっていうところが、まあ、正直な感想ではあったっていう、ピンとこないまま終わってしまったなっていうところが、ちょっと残念なところではあったりはしたんですけど、うん、まあ、この作品について、まあ、世の中的に語られるにあたって、そのヒットしなかった、大こけしたっていうね、言われ方を結構、各メディアとかでもされていて、実質、興行収入的にも、初週はそこそこ行ったんですけど、2週目から結構ガッと下がってみたいな感じで、その後はランキングにも上がらず、まあ、今週のその、特典とかでどうなったのか、結構僕が行った回においては人は入ってた。ただ、まあ、上映回数とかもね、結構少なくはなってるっていうとこ状況もあるので、そこら辺は、実際、これからまた持ち直す可能性はなくはないとは思うんですが、まあ、世の中的にはかなり、まあ、こけてるっていう言われ方をしている作品ではあって、果たしてその、なんでこう、こけてしまったのか、なんでヒットしなかったのか、みたいなことを、ちょっと考えてみたいなとは思ってるんですよね、今回。
お
で、まあ、細田守っていう作家についてはまあ、日本においては結構限られた、その、アニメのオリジナル作品、長編映画を作って、大作の映画を作れる数少ない人だと思うんです。今だと多分宮崎駿と新海誠と、あと誰だろう、庵野秀明か。くらいではないかな。山田直子とか全然規模は小さいし、まあ、富野さんとかまた違いますもんね、うん、とかって思うし、あとは、
映画の人ではないよね。
うん。あと、おしいさんとかも、まあ、規模全然小さいじゃないですかって考えると、うん、それが多分オリジナル原作なしで作れる作家っていうのは、本当、その、三本指ぐらい、宮崎駿、庵野秀明、新海誠ぐらい、プラス、だから細野守っていう、その4人ぐらいしかこう、許されていなかった土壌において、 まあ、今回、まあ、他のね、お三方はちゃんとヒットしてる。それこそ、庵野秀明なんてね、旧作で今、まあ、そんなに規模は大きくないですけど、リバイバルでちゃんと動員もしているみたいなことを考えると、順調にある種行っている。新海誠の次の作品とかもね、また進化を問われると思うんですけど、多分僕はまたヒットさせるんじゃないかなと思っていたりするし、とか思うと、なんか細田守だけそこにおいて失速してしまっているなっていう印象はあって、そのまあオリジナル長編を作っている作家と何が違うのかっていうと、やっぱりストーリーが作れないことだと思うんですよね。ストーリーが弱い。まあそれはいろんな切り口から多分言えることだし、結構と細かに見ていくといろいろあるんだけど、まあざっくりとその、まあ、もともとね、奥寺里子さんっていう、国宝とかの脚本も書いてた方と、狼子ども、化け物の子ぐらいまでやったのかな？やってたので、そこまでは僕の中でもなんかストーリー的に感動するポイントとかグッとくるポイントみたいなのは明確にあったと思うんだけど、それ以降、細田さんは一人で脚本を書くっていうスタンスになっていったので、その力、宮崎駿とか新海誠にはある人のストーリーをちゃんと構築していく力っていうところが、残念ながら細田さんにはなかったっていうのが発揮されてしまったここ数作なのではないかなっていうところが、まず、他の人との違いであり、まあ、アクション的にも、ちゃんと挑戦はしている、細田守ならではのアニメ表現みたいなことに、今回の作品でも挑戦しているとは思ったんだけど、それが、まあ、他のね、庵野秀明が挑戦しているようなこととか、宮崎駿が最新作、君たちはなぜ生きるのか、まで、挑戦し続けていることに比べると、やっぱり、目減りするというか、なんていうんですかね、多分、実写映画的な、実写映画におけるアクションの面白みみたいなものをアニメに転換するときの、なんか、感動みたいなのもちゃんと原体験としてもしかしたら、細田さんってない方なのかもしれないなって思っている。それは、ね、庵野さんも、宮崎さんもちゃんとリファレンスとしている、その、海外の作家もそうだし、日本の映画監督もそうだしっていうところで、あった上でそれを自分の中でどう咀嚼してアニメーションに変えるかってことをちゃんとやってきた人だと思うんだけど、そこがもしかしたら細田さんってそんなにあんまりごめんなさいちゃんと本を読めてないのでそこら辺は確たるものがあって言えてるわけじゃないんだけれども、そういうのがもしかしたらないからこそああいう、ある種無機的というかちゃんとこう人間が乗ってるような感じっていうものが表現され得てないのかなと思うっていうところもあって、そういうアクション的なところもそうだし、ストーリーライン的なところもそうだし、やっぱり結局インプット、どれだけそういうものをインプットして自分の中での、まあ、ある種の作家性みたいなものに転化しているかっていうところが、アニメ表現ってものすごく問われると僕は思っているので、そこが、細田さんには、足りてないっていうことは多分足していけばいいっていうところでもあるので、そういうことも脚本の方ももしかしたらそうかもしれないし、アニメのアクションをつけるっていうところで他のスタッフとかをこう、招いてくるっていうのもそうだしっていうのが、できると、まあ、次回作以降は、その面白みというか、ちゃんとこう、映画を見た人の評価として広がっていく可能性っていうのは、もしかしたらあるのかなっていうところは思っていたりするんですけど、うん、ポンさんなんか今のその、なんだ、はい、宮崎駿とか、庵野秀明とか、新海誠とか、まあそういう他の、まあ映画、オリジナルで作っている作家と比べて、なんか思うこととかってあったりします？
そうですよね。まあ、大きなお金を使うことができるっていう意味合いで、今、監督の名前挙げてらっしゃるんだと思うんですけれど、まあ、でもあれだよね、やっぱり本人の良さというよりかは、それにベットした誰がいるかっていうことが大きいですよね。で、多分その流れが、ちょっとだけこう、新しいのと古いのとあって、例えばその制作委員会方式を取っていない、まあエヴァンゲリオンを作ったカラー系の作品っていうのは、やっぱその、なんていうかな、いわゆる推し文化の中で作られているものだと思うんです。今時っぽいといえば今時っぽい。うんうん、だから作品の内容とは別で、やっぱ作品を支えてくれる人々とかを どうやって巻き込めるかっていうことをプロモーションとしてまあ用いていて、
うん、
で、かたや日本テレビが押し支えてきたような、まあジブリってのはね、もちろん最初のこのヒットがあってからではありますけど、やっぱこういろんなものと組み合わせながら、だってまあカルト映画といえばカルト映画みたいなものをまあ日本の映画として押し上げていく、うん、そのだから内容いかんというよりかは支える人たちがどこにいるかっていうところの違いっていうのが結構大きいのかなと思っていて、
うん、
まあ、だからこそね、今じゃネットフリックスがアニメ支えてますみたいなこととかも話として出てきてしまうので、
うん、
まあ、っていう違いは大きいのかなと思うんです。だから作家性という手前にそれがあるんだと思うんですよ。だから選ばれ、細田守さんはそういう意味で選ばれてしまったということだと思うんですけど、で、あともう一個はその作り方、だからヒットしなかった理由とはわからないけれど、そのなんか、山田修香さんっていう方がこのスカーレットの解説なんかしてた時に、スパイダーバースみたいなことをやろうとしてたんじゃないかなみたいなことを語ってらして、
うんうん、
で、まあ、スパイダーバースのいわゆるアニメ表現の中の、まあ、最先端みたいな語られ方をしていて、
うん、
まあ、その同じ画面の中に、いろんなこの表現というか、ルックの違うアニメ表現が混ざり合いながら、表現されていて、まあ、もともとそのコミックっていう風な素性と、あとそれから、スパイダーマンっていうのが本当にこう多様な、なんていうのかな。本当に違う次元のスパイダーマンが山ほどいて、それをギュッとこうごっちゃごちゃにしたっていうところがこのスパイダーバースの魅力だと思うんですけど、そういうことをまあやっている作品で、つまり、その、まあ、細田さんもちょっとそういう意味ではこう、世界線ごっちゃに感作家ではあるんですけど、最先端のアニメを作るみたいなことで考えるとすると、もはやその、一人で作るの無理なんじゃないのかなっていうか、
うん、
さっき言ってた作家の人たちって作家性っていう軸でやろうとしてるけど、そうじゃなくてプロジェクトとして作るっていう風な、まあもちろん細かくはそうだと思いますよ。新海誠さんだってすでにもうプロジェクト的に作ってると思うんですけど、なんていうかな、アニメを作るときにどういう風な作り方をするのか、いわゆる作家推し、この宮崎駿の最後の作品ですっていう風な、そういう振りかぶり方をしていたい、まあ営業の人たちもいるかもしれないけれど、どうやったらこのプロジェクトとして見せられるかというか、そういう風な作り方がどうできてるのか。だからこれは単純に脚本だけとかそういうことじゃなくて、そもそもどういう風にアニメを作るのかっていう風な、この制作体制の問題とか、個別に、ね、スカーレットで僕が感じたのはやっぱ全体的に古いんだよね。その発想ももちろんそうだし、うん、僕エンディングで結構絶望したところがあって。
はいはいはいはい。
はい。まあそれは、そう、まあそこに限らずなんですけどね、
うん。
もちろんだから見る側の自由だから好きに見ればいいんだけれど、やっぱこれって、今時って言い方だとちょっと雑なんですけど、どうしてこういう風になっていくのかなっていう風なことの、細やかさとか、その人の、視点みたいなものがやっぱちょっとわからないというところがあって、だからこれをその一人の作家に押し付けるというか返してしまうのはやっぱちょっと無理があるのかなと思うと、やっぱりそのやっぱディズニーのさ、ドラマとかさ、ズートピアとかを見て、もちろん作家が一個一個立ってるのはあると思いますけど、やっぱ総合的な力がそこに詰め込まれてるから、まあだから個性が立たないって言い方もあるかもしれないけど、もうもはやそういう時代ではないと思うんです。ちゃんとみんながやって個性を立たせることは可能だと思うので、まあ、その辺の、なんかお金の入り方とか、まあ、作り方とか、そういうところ、まあ、あとプロモーションをどこに視点を置くかみたいな、そういうところが、何か関わっているのかなというふうに思いますね。
うん。そう。まあ、一人で作る、まあ、限界というところ。まあ、今年のヒット多分アニメっていうのは、1位が鬼滅の刃で、2番がチェンソーマンレズ編で、みたいな感じで、多分呪術とかも結構売れてるのかなと思うと、あとま、ズートピア2が多分どこまで入ってくるかって、今ね、絶好調ではあるので、そういうところが競ってくるかなとは思うんですけど、なんていうか、チェンソーマンとかね、呪術廻戦については、あと鬼滅もそうか。まあ、ジャンプアニメっていうね、くくりの中で、ジャンプの原作、人気作品の原作があっ って、そこから、ずっとシリーズとしてやっている。まあ、チェンソーマンについては映画ではなく、なんだ、テレビシリーズがあって、その先で今回初めての映画化っていうところではある。でも、鬼滅の刃については、ものすごくずっと、映画としてもヒットしてきて、歴史に残るレベルのヒットをし続けてきての、今に至るっていうところではあるので、まあ、もともとの、原作のファンっていうのはね、はい、いる上で、まあ、その勢いのままに、ちゃんとこう、ヒットしているっていうイメージがあるんですよね。その3作品、鬼滅の刃、チェンソーマン、呪術廻戦。ただまあ、チェンソーマンについては、なんかまあ、事前のそのテレビアニメシリーズがそんなに、こう、評価が高くなかったわけじゃないんですけど、そんなにヒットしてるっていう印象がなかったので、その点においては今年のそのレズ編のヒットは結構僕の中では、まあ、ヒットするだろうなとは思ってましたけど、あ、そんなにヒットするんだっていう驚きはあったりして、で、そこでまあよく言われてるそのヒットの法則として最近は、もちろんその初速として、まあ期待値高く、まあ宣伝もめちゃくちゃ打ちまくって、的確にやって、まあ鬼滅の刃なんてとっくの塔にも最終回まで原作は行っちゃってる作品だったりするので、いかにその、注意を持続させるかっていう、まだまだね、あと3、4作品は多分少なくとも、鬼滅の刃は続くっていうところで、まあ毎年では難しいかな、2年に何1本とかそんぐらいのペースだと思いますけど、まあ作り続けていくような作品ではあると思うんですけど、その上で、そのまあそうですね、ヒットする、ちゃんと動員を稼ぐっていうにあたっては、まあ特典商法というかね、毎週のようにこう、毎週ではないか、2週間か3週間に1回かな、新しい特典を出し続けて、ファン、それこそまあ、ポンさんも推し文化、推しみたいなところの言及をされてましたけど、キャラクターに対する推し、いろんなキャラクターが出てきて、それぞれに対するファンの方っていうのがついている映画、鬼滅の刃とか特にそうだったりするし、チェンソーマンもそうですね、キャラクター単体に、ファンがついているし、今回、まあ、新たにって、まあ原作にはもともといましたけど、レゼというキャラクターがドーンと出てきて、そのファンが、すごくついているっていうところもあったりするので、その人たちに向けて、まあ毎週映画館に行って映画を見れば、その特典がもらえるよっていうのがかなり動員にも影響しているっていうところは、まあ少なからずあるっていうところもあったりする。それが、まあ、細田作品には残念ながらないんですよね。言ってみれば、まあ、結局過去作品に頼って、まあ、チェンソーマンにしても、鬼滅の刃にしても、まあ、その作品に登場したキャラクターたちっていうものを、ちゃんとこう、商品というか、まあ、作品、ある種の作品として、まあ、配布するっていうことを、やっていて、それを継続してるんですけど、まあ、細田さんの作品については、まあ、ね、果てしなくスカーレットに出てくるキャラクターじゃない、さっき冒頭にも言った通り、その過去の細田作品、スタジオ地図の作品の、キャラクターを描いたミニ色紙とかを配布してたりしてたりするし、その前のプロモーションとかと、あとは、いろんな商品ね、既存の販売してる商品とのコラボにおいても、まあ、過去作品との、組み合わせみたいなものをしていたりするっていうところで言うと、なんか、特典で、こう、動員をするほどの、まあ、推し、キャラクターに対する愛着みたいなものも生まれていないし、まあ、そこの、おける、その、チェンソーマンの最新の、特典が、まあ、ビジュアルブックつって、今までの特典の絵とかを、冊子にしてくれていて、プラス、藤本たつきっていう、まあ、原作者ですよね。チェンソーマンの原作者が、映画を見ての感想みたいなものを、編集者の林志平さんと対談するって、それもなかなか僕は面白かったんですけど、そういうのも、まあ、配布していたりするっていうところもあり、その背景に対する興味とか、藤本先生が、背景を語ってるなら、読みたいなと思って、多分結構、僕の回と、行った回とかももうほぼ満席。で、この、公開から何週間も経ってるにもかかわらず、まあ満席になっているという状況ができていたので、そういうものも、実は、ちゃんとその特典、効果的な特典みたいなものを出す。あとはまあ、推し文化にある種今乗っかるっていうところが、まあできなかったっていうところも、まあ果てしなきスカーレットにおいては大きい。ただまあ、一概にこれ比較は難しいっていう意味で言うと、一番こう比較すべきなのは、ロシア編戦記とかなのかもしれないですけどね。 ロシア編戦記、まあ、中国のアニメーション作品で、一作目が日本ではスマッシュヒット、中国、本国ではめちゃくちゃヒットしたものが、まあ、続編として作られたものだったりするんですけど、ロシア編戦記もね、結構、日本国内においても2がまたヒットしてるっていう状況と比べ、まあ、もちろん、その、果てしなき力と、公開規模感が違うので、一概に比較はできないですけど、ちゃんとその、スケールの中ではヒットしてる作品だったりして、そこら辺と比較すると、やっぱり、まあ、続編っていうことを差し引いても、キャラクターにおける、見た人がキャラクターに対して持つ愛着度みたいなものとか、その作品の外に出た時に愛し続けられるキャラクターかっていうところが弱い。ロシア編戦記の、無限とか、シャオヘイとか、そういうキャラクターたちは、なんかある種ぬいぐるみとしてとか、アクリルスタンドとして持っても、なんか満足いくようなキャラクター造形になってるけど、スカーレットとかは別にそんなことはないというか、スカーレットの世界に出てくるもので、今回、
オレンジさんはさ、
可愛いキャラクターを、
日本テレビが映画の制作に大きく関わってることっていうのは、
うん、
これ大きい問題って思います？
ね、どういうこと？日本テレビがっていうのはその他のフジテレビとかと比べてってこと？
いやいや、つまりテレビ局が大きく旗を振って主導して作ってる面ってあるじゃないですか。
はいはい。
それは何かこのヒットのしなかったことについての影響ってあると思います？
まあ、あんまないと。そう思う。いや、だから今までみたいな、そのテレビにおける広告とかプロモーションとか番宣とかを駆使して売っていた時代からは間違いなく変わってしまった。みんなテレビ見なくなっちゃったんで。っていうのは難しくなってるから、あえてテレビ局である必要性はないと思うけど、テレビ局だからっていうマイナスの要素そんなないんじゃないかなと思ってますけどね。
そうなんだ。なるほどね。
あ、結構、コンさんはそこは思うところ。
うん、僕はまあ正直内容についても結構影響があったんじゃないかと思って。でもなんかちょっと本とか読んだら、日本テレビはすごく自由に作らせてくれたみたいなのが書いてあったから、ちょっと見立て違ったのかなと思ったんだけど、でもなんていうか、うんうん、まあ内容のことはあんまり関係ないんだけど、僕はだからちょっとああいうこう大きな力が動いているみたいな感じのニュアンスをみんななんか読み取っちゃってんじゃないのかなっていう感覚があったんですけどね。
まあそこら辺、まあ語り尽くせないところではあると思うので、ちょっとまた年末とかにね、やるかもしれないですけど、はい。まあまあまあ、でも、僕は見てよかったです。だからポンさんが見たっていう、まあもうその前から一応予約はしてたんだけど、ある種まあ勢いづけてね、うん、果てしなき疲れて、見て、まあ見ないでね、批判するのもなんだったっていうのはあるので、はい。見れてよかったなとは思っているので、よかったら見てみてください。はい。終わっちゃうからね、うん。年末を待たずに終わっちゃうと思うのでね、っていうところです。はい。タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信中です。お好きなサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いします。また、番組へのご意見、ご感想は、公式サイトタネラジ .com のタイルフォームからお送りください。お待ちしております。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
こういう映画は大ヒットして、めちゃくちゃ文句言うのが楽しみなのに、お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。